はい、おはようございます。ルカによる福音書の今日は8章から一緒に見ていきたいと思います。ルカによる福音書の8章から一緒に見ていきたいと思いますが、今日はこの8章の16節から21節まで、特に18節を中心に見ていきたいと思います。ルカによる福音書の8章ですが、126ページになります。8章の16節からです。126ページですが、16節からお読みします。明かりをつけてからそれを器で隠したり、寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。隠されているもので、あらわにならぬものはなく、秘密にされているもので、知らずにまた現れないものはありません。だから聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。まあ、とりあえずそこまで読みますね。まあ、先週ですね、私たちはイエス様の例え話ですね、この種まきの例え話、まあ、有名ですが一緒に見ました。で、その例え話では種がまかれまして、さまざまなですね、まあ、4つほどの結果があり、好ましい結果とまずい結果と、そういうふうに2つに分けることもできますが、4つの、ね、土で私たちの心を描いたり、私たちの御言葉に聞き方を描いておりますね。今日はその箇所の続きをですね、例え話そのものではなくて、イエス様が言わんとしていることを、ちょっとそこを注目したいと思いますね。ですから、御言葉の聞き方に注意しなさいというのがイエス様が言わんとしていることだろうと思いますね。で、この18節、先ほどもルカヌイル福音書8章の、16節から読んだんですが、18節では、だから聞き方に注意しなさいとイエス様はおっしゃってるんですね。御言葉の聞き方、イエス様がお話しするときに、私たちはその聞き方に注意しなくちゃならない。聖書を読むときに聞き方に、読み方に注意しなければならない。説教を聞くときに説教の聞き方に注意しなければならない。神様のお言葉に対する姿勢ですね。そういうことですね。で、そういうようにイエス様がここで中心に教えようとしておりますから、今日ですね、この箇所からですね、考えながら、じゃあ私はこの聖書に対するこう聞き方はどうなんだろうか、日頃ですね、教会に来る時も、家で日頃聖書を読む時も、日頃神様のお言葉に対するこう私の姿勢、聞き方、読み方ですね、に対する態度どうなんだろうかということをですね、今日考えたいと思います。まずこの言葉の背景について少し考えたいと思いますね。どんなこう状況の中でイエス様が、今言った18節、だから聞き方に注意しなさいっていうね、このイエス様がどういう中でどんな時にこんなふうにおっしゃっていたのか考えたいんですね。で、それはまずはですね、このイエス様がたとえこの種まきの例え話を話された時に、そういうふうに言っておりますね。というのは、この8章の例えば8節ですね、見ますとこのように書いてありますね。前のページになりますが、8章8節、また別の種は良い地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。で、これで、そのね、例え話が終わるんですが、それに加えて8節、イエス様は これらのことを話してから、聞く耳のある者は聞きなさいと叫ばれた。このようにね、イエス様が最後にですね、加えて、この例え話に加えて、最後に、まあ、強調していること、叫ばれたことが、この聞く耳のあるものは聞きなさいというね、聞く耳のあるものは聞きなさいと言っていますので、まあそういう意味では同じくですね、御言葉の聞き方に注意しなさいという、まあ、表現、そういうことですね。まあ、結局この例え話をですね、考えると、そこでイエス様が教えようとしていることはまさしくそうなんですね。で、さっきも触れたように、3つの悪い土、まあ、その畑があって、1つの良い畑がありましたね。で、結局その、じゃあ何が違うかっていうと、まあ、心の持ち方という表現もあるでしょうけど、その御言葉、イエス様の教え、御言葉、聖書へのこう私たちの心の持ち方ですね、あるいは態度、姿勢という、こういうふうに言えますね。まあ、聞き方ね。だからこそイエス様が最後に結論として、聞く耳のあるものは聞きなさいとね、いう表現を持って閉じてますね。で、このような表現をイエス様はしばしばですね、福音書にも用いたんですが、例えば黙示録でも7つの教会に手紙を送りましたが、そのところでも2回ほどですね、そのような表現を用いてますね。聞く耳のあるものは聞きなさい。皆さん耳持ってますか？ありますね。まあ、ですから、これはこの耳という話よりもね、聞くことに注意しましょうということですね。聞くときによくよく聞いてくださいっていうね、こういうことですね。なんとなく聞くのではなくて、よく聞きなさいっていう。で、こういうように聖書の中でも神様が私たちに語るとき、聖書を通して語るとき、イエス様を通して語るとき、こういう説教を聞くとき、御言葉をが取り上げられているとき、その私たちの聞き方っていうのが大事だっていう話ですね。なんとなくこう聞いてるのではなくて、本当にそこに、まあ、いわば集中し、そして本当に聞こうとするということですね。ですからイエス様はその日集まっている群衆が集まってますね、大勢集まってますが、この大勢集まっている人たちにこの例え話を語り、そして結局私の言葉を聞き方によっては何ら結果はないよっていうね、何ら身もなりませんよっていうことを注意しております。だから聞く方法、聞き方に注意しなさいと、聞く耳のあるものは聞きなさいというね、このようにイエス様が呼びかけてますね。結局私たちが本当にその今日、私たちもそのことをですね、考える必要があります。さて、そのような背景がありますが、弟子たちはですね、このようなイエス様の例えを聞いてどうしたかというと、9節10節には、さて弟子たちはこの例えがどんな意味かイエスに尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らないためです、というふうに、ちょっとこう謎めいたイエス様の答えですね。あなた方にははっきり話しますが、彼らには例えで話します。そしてそれは、ここにあるように神の国の奥義ですね、知ることは許されているんですが、他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らないためですとね、いうように答えてますね。まあ、これはですね、例えばマタイによる福音書でも、このちょっとここに何か挟んでですね、マタイの福音書見ましょうかね。同じ並行箇所がありますが、マタイの13章ですね、13章の10節ですね、10節を見ますと、 このようにありますね。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えで話お話になったのですかと、まあ、尋ねるんですね。25ページですが、イエスは答えて言われた。あなた方にはすみません、天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられ豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らにこう彼らに例えで話すのは、彼らは見ていて 見てはいるが見えず、見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしなかったからです。こうしてイザヤの告げた予言が成就したのですと、まあ、そこからこの予言をね、引用してるんですが、まあ、このイザヤ書をですね、イエス様はいわば予言引用しているようなこの箇所ですね。まあ、この弟子たちの質問、弟子たちがこの例え話について質問したときに、イエス様はこう言っているんですね。ですから、イエス様がこの弟子たちにですね、まあ、後ほど18節、今日のルカの18節で、だから聞き方に注意しなさいと、ね、イエス様がおっしゃる、わけですね。私たちが神様の教え、そのお言葉をどのようにして聞くかというのが、まあ、重要なんです。本当にイエス様が彼らに素晴らしい真実を、他にはよくわからないこの、ね、真実を表そう、その教えようとしているので、聞き方に注意しなさいというふうにおっしゃってます。この原則は今日も私たちクリスチャンにとって一緒ですね。さあ、先ほどはイエス様がイザヤ書から引用されたと言いましたね。ちょっとイザヤ書も見ましょうかね。今回の背景についてまだちょっと考えてますが、イザヤ書の6章、旧約聖書ですが、イザヤ書の6章の9節、10節ですね。ですから旧約聖書の真ん中あたり、1135ページになります。1135ページですね。イザヤ書の6章の9節、10節になります。で、この9節、10節を読みますと、すると仰せられた。神様がイザヤに語ってますね。言って、この民に言え、聞き続けよ、だが悟るな、見続けよ、だが知るな。この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、自分の目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心で悟らず、立ち返って癒されることのないようにというね、まあ、かなりこう厳しいお言葉ですね。このように記されてますね。まあ、この主が裁きについて警告したときに、こういうような言葉がまずですね、イザヤ書のところで記されてます。まあ、イザヤはですね、この罪深いユダヤ人にこの来たる裁きについて警告をする、そのように召されましたが、そのようなイザヤには神様がこの民は聞こうとしない、あなたの注意、この彼らにですね、注意を促すときに彼らは聞こうとしませんというように言っているんですね。これはまあ、イエス様が来られる700年も前の話です。それはイスラエルがアッシリアに負ける、まあ、このね、滅ぼされる前の話ですね。それはバビロニア帝国にこう滅ぼされる前の話ですね、このユダが。で、そのような中で神様は多くのイザヤ、エレミア、ほか多くのね、預言者を送りました。イスラエル、ユダにですね。そして度重ねて注意をし、この裁きは来ますよと注意をしていますが、しかしながらユダヤ人はなかなかその本当に本気で神様のお言葉に を聞こうとしていない、それに本当に反応していない、本当に自分たちのその罪を認めようとしない、自分たちの罪を悔い改めていない、そういうような状況ですね。ですからイエス様がここのイザヤ書をまあいわば引用しているときに、まあ当時の弟子たちもそこに集まっているユダヤ人もその言わんとしていることはよく通じるわけですね。どういうことかというと、神様の言葉を無視続けると裁かれますよということなんです。本気で聞かなければ大変なことになりますよというようなことであり、この神様のお言葉を本当に注意して聞きなさいというイエス様がいわばですね、過去の神様のこの裁きのことを用いてですね、イスラエル人が聞こうとしない、ユダヤ人が聞こうとしないというそのことを用いて、その当時のすなわちそこに集まっている群衆や弟子たちに注意を促しているわけですね。でそこでですね、まあ、もちろんそれは私たちに対するイエス様の注意でもありますから、ですから、まあ、イエス様の求めておられる御言葉の聞き方とは何なのかを少し考えたいと思いますね。じゃあイエス様はこのように、まあ、18節ではルカによる福音書に戻りますとね、18節ではだから聞き方に注意しなさいと、まあ、おっしゃってるんですが、じゃあ何をですねイエス様が求めているのか、どんな風に聞けばいいのか、そんなことをですね少し考えたいと思いますね。でそれはまず言えることは聞いて悟ることです。さっきもね、聞いて悟らない、心で悟らないとかいうのがありましたよね。まあ、この悟るというのは私たちの教育レベルとか頭がいいか悪いかとそういうような問題じゃないんですあの、ね、聖書は難しいってよく言われますね。で確かにその難しい面もあると思いますが、しかしそれはですね教育レベルの問題や、あるいは私たちの頭が良くて良かったり悪かったりというそういう問題ではないね、この悟るということは心で悟るという表現がさっきイザヤ書にありましたよね、まあ、悟らないという表現でしたけどね。だからこの心で悟るということは何を必要とするかというと、謙遜に神様の言葉に耳を傾けるということですね。謙遜です。頭がいいから悪いからとかそういう話じゃなくて、心の持ち方ですね。謙遜に神様の言葉を聞こうとするか、そうでないか、神様への私たちの態度や姿勢やこう見方、自分と神様との関係をどう考えているかという、こういうことですね。なぜこのイスラエルの民ユダはですねイザヤの注意に耳を傾けていないのか、なぜこの裁かれたのか、一言で言うならばそれは傲慢ですね。傲慢ですから。そして自分の罪を認めようとしない、本気で罪を認め悔い改めないからこのようにまあなったわけですねですから今日も同じ問題がありますね。傲慢で、私たちが神様の前に心を低くしない、頭を下げない、自分が悪かったと素直に言わない思わないようなね、こういうことが聞いて悟るですね。おっしゃることを、あ、本当だっていうね。だからイエス様がこの18節で弟子たちに向かって、だから聞き方に注意しなさいと、私たちみんなこういう傾向がありますね。なかなか神様の前に置いて謙遜にへりくだってその悔い改めようとしながらこう読まない、聞かない、ね、こういう姿勢がありますね。ですから聞いてそして悟る、本当に神様のおっしゃるですね、私たちの罪を理解する、ね、あ、そうなんだと、神様と同じように考える、そして当然聞いて信じるという表現も使えますね。やはり私たちは神様のお言葉を聞くときに それを本気に本当に信じる、本当に信頼する、神様がのお言葉が私たちの中に働くにはですね、やはり私たちは積極的にその御約束、その御言葉を信じる、頼りにする、頼る、こういうことが大事ですね。あの有名なヘブル書11章もそういう人物でいっぱいですよね。ノアやアブラハムやサラ、モーセなど、ね、続くんですけど、彼らはイエス、神様のお言葉を本気に信じた、頼った、それに沿って歩もうとしたわけですね。本当に私たちに誰が語っているのか、それは私たちの創造主、救い主、主が語っている。だからこそ私たちもイエス様を言うように、だから聞き方に注意しなさいというね、こういうことが必要ですね。で、私たちがその聞いて信じ、神様を本当にすっかり信頼する、で、私たちよりもはるかに天のお父様が何が最も良いのか、私たちに必要なのかをご存知ですからね。ですから私たちは、いやでもこう思うとか、ああ思うとかいうことをやめて、本当にこの神様のおっしゃることをすっかり信頼するということが大事ですね。そういう聞き方ですね。でもこの中でイエス様が繰り返してですね、こう触れている表現があります。それはこの聞いて行うということなんですね。聞いて行う、で聞いて行う、まあ、このルカによる福音書8章の、そうですね、15節でイエス様がこの良い土の説明をしてますね。そこをちょっと見ましょうかね。15節、しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、ね、この良い心で御言葉を聞くと、それをしっかり守り、よく耐えて実を結ばせるのです。この良い心で御言葉を聞く、そしてそれをしっかり守りというね、だから行う、それをに沿って歩もうとするというね、こういうことですよね。そしてもう一箇所ですね、28章21節ですね。ところがイエスは人々にこう答えられた、私の母、私の兄弟たちは神の言葉を聞いて行う人たちですと、まあ、同じこう流れですね。聞いて行う、聞いて守る、ね、まあ、ですから実行ですよね。聞いて実行する、あるいは少なくても実行しようとするですね。もちろんこのような教えは福音書の至るところにイエス様を強調していますし、また聖書全体もそれを強調していますね。行う、誠の信仰、本当に誠に聞くっていうことは、本気で聞くっていうことは、私たちの生き方に変化をもたらす。すなわち私たちはそれを実行しようとする。まあ、実行するか、少なくても実行しようとするっていうね、こういうことを伴うわけですね。もちろん私たちは実行することによって救われるのではないですよ。信仰によりますが、でも誠の信仰は、この行いが伴う、あるいはそういうことを覚えますね。本当にこの誠の信仰の、まあ、証拠の一つは、本当に私たちは心から聞いている証拠の一つは、それを行う、あるいは行おうとするですね、ことです。だからこの18節でイエス様が弟子たちにね、注意してますが、だから聞き方に注意しなさいとおっしゃるときに、私たちは聞くだけではなくて、ね、ヤコブもそう言ってますよね。聞くだけではなく、愚かなもののようにね、それを聞いて行うというね、ことをイエス様が強調してますね。神様に従おうとする。まあもちろん私たちはみんな、私も含めてですよ、いつもは行っていないことを認めなければなりませんね。それはそうですね。いろいろ失敗します、罪を犯しますが、しかしながら、まあ、本来そう生きるべきですね。そしてあるいは通常の生き方はそうであり、 時にはそうでなく、まあ、本当に悔い改め、悲しく悔い改め神様に立ち返るんですが、とにかく聞く、正しい聞き方、イエス様の求める聞き方というのは聞いて行うということですね。さあ最後ですけれども、そのような御言葉の聞き方がなぜこれほど重要なのかというね、すなわちイエス様がここで18節だ、だから聞き方に注意しなさいと、まあ、かなりきつく言ってますね。なぜそんなに重要なのかということですね。この御言葉の聞き方がなぜこれほど重要かということですね。でそれはですね、まず何とも、最も言えるのは、語っておられる方のゆえ。じゃあ誰が私たちに語っているのかということですね。それは単なるお友達が何かね、私たちにこう日常の話をしているわけじゃないんです。あるいはそれをちょっと変えてもね、この世の中でとても重要な人が私たちにお話ししているだけではないんです、ね、警察が何か皆さんに話すとやっぱり注意しませんか、ね、でも今日の話は警察の話じゃないんですよ。もっともっともっと重要な方ですね。それはこの全世界をお作りくださった誠の神様が私たちに語っているんですね。イエス様が語っているんですね。本当にこの王の主の主が語っているんですね。私たちをお作りくださった方、私たちを支え、命を与え支えてくださる方、私たちをお救いくださる方、私たちは主と呼んでいる方ですね。ですからそういう意味では私たちはなんとなくですね、イエス様のお話を聞いていてはダメですだからそういうふうにね、イエス様言ってるんですね。だから聞き方に注意しなさい。本当に私たちはそのようにしっかりとですね、聞こうとする姿勢が必要ですね。本当にイエス様もどなたが語ってるか、私たち以上に理解しているからこそそのように述べてますね。私たちもそれをですね、覚える必要がありますね。御言葉の聞き方に注意しなさいとイエス様おっしゃるのは、神様が語ってるからです。もちろん私の今の話、私自身が神様と言ってませんよそれは誤解していけませんよ。でも説教者が御言葉、聖書から語っているときに、この説教、その御言葉そのものは神様の言葉ですね。ですからその神様のお言葉に対する私たちのこの姿勢、聞き方ですね、こういうことをイエス様言ってますね。そしてそれだけではなくて、まあ神様が私たちにご自分のことを示そうとしているので、本当にその聞き方に注意すべきですね。まあこの今日読んだ箇所で16節ですね、明かりをつけてからそれを器で隠したり、寝台の下に置いたりするものはありません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。隠されているので、隠されているもので、あらわにならぬものはなく、秘密にされているもので、知られずまた現れないものはありません。どうでしょうかね、皆さん、まあ、今日は昼間ですからね、もう電気を消してもさほど問題ないと思いますね。でも夜でしたら、この電気を消したら困りますよね。で、あるいはそのどうでしょうか、皆さん、こうお家の電気ってどこにありますか。だいたい天井か、まあこの壁か、まあテーブルの上か、そんなもんですね。例えば棚の下に電気を置くような人はいないでしょ。ソファの下にね、電気をね、照明器具をね、ソファの下、そんなバカな話ないでしょ。意味がないですよね。布団の下だと火事になるでしょうねまあでもね、そんなことしませんよね。みんなが見えるようなところに置きますよね。まあそういうことですね、イエス様言ってますけどね。 まあ、このことは今の話とではどういう関係をするかというと、それはですね、神様がご自分のことを隠そうとしているのではないんです。まあ聖書を読むと時々謎に感じますか？まあそうですね、私も感じますよ。でもそれはですね、神様がご自分のことを何とかして隠そうとしているのではないんですよ。そうではなくて、ここにあるように全てがあらわになるというんですね。神様はご自分のことを私たちに示そうとしておられます。だからこそ聖書をくださったんですね。だからこそご自分のことをいわば自己紹介しておられます。だからこそイエス様が来てくださったんです。イエス様が、神様ってどういう方なのかをこの人に なられ、この私たちと共に住まわれ、その神様の姿を示しておられますね。ですから神様は私たちからですね、ご自分のことを隠そうとしているのではないんです。確かに謎めいたものもあります。あの、私もね、全部神様のこと全部わかります。いや、そういうことないですよあるいは聖書を読んでね、このここはよくわかんないというところもありますよ。あります。でもそれは神様がそれを私たちから隠そうとしているからそうではあるのではなくて、神様はご自分のことを示そうとしておられますが、問題は神様の側ではない、私たちの側です聞く耳の側、見る目の側その神様に対する姿勢の側ですね。それともちろん成長っていう度合いがありますね。やはり最初から全部理解できません。少しずつ少しずつこう見えてくるものですね。それは当然そうですけど、まあでもエレミア書の29章ですね、ちょっと見たいと思いますが、エレミア書の29章の13節ですね。29章の13節ですが、1296ページですね。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。ありますね。心から探し求めるなら見つける。ああ、29章の13節ね。はいはい、エレミアの29章の13節ね、はい。1296ページ、もう一回読みますと、あなた方が私を呼び求めて、まあ、13か。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろうと神様がおっしゃってますね。ですから問題はですね、神様の側でないんです。神様は私たちからご自分のことを隠そうとしているようなそんなことじゃないんです。そうではなくて、私たちの心の持ち方や聞き方の姿勢や、まあ、あとはもちろん成長の度合いというのもありますけどね。まあでもそうですから、弟子たちにですね、このように言ってるんですね。18節に戻りますと、ルカの8章18節。だから、このだからっていうのはその前のところを受けてでしょ。どういうことですか。結局神様が、まあ、人間でさえですよ、この食材を器の下に置かない、ね、照明器具をピアノの後ろに置かない照明器具をソファの下にしません、ね、それはみんなが明るい中にいられて、いろいろ見られる、分かるようにちゃんとそれを置きますよね。そのように神様も当然ですね、ご自分のことを隠そうとしておりません。今よくわからない事柄がそのうちに全て見えてきますよっていうこと。だからこの御言葉をね、こうなるように、だから聞き方に注意しなさい。神様に対する私たちの聞き方、心の持ち方次第で神様について理解できることと理解できないことは変わるんだっていうことですね。ルカによる福音書のね、今8章ですけど、まあね、今16節17節ですね。 でもう一つですね、今日のところになぜイエス様がこれほどまでに強調しているか、この御言葉を聞き方がなぜこれほど重要かということですね。それが18節にありますが、126ページルカの8章18節、だから聞き方に注意しなさい。そしてその続きですね、というのは持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからですと。でこの表現がさっきのマタイのね13章にもありました。それはこのね例え話の後でイエス様がおっしゃったんですね。このというのは持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。どういうことでしょうかね。それはこういうことなんですね。聞こうとしないことが危険なんだということです。私たちが正しく神様のお言葉を聞こうとしない場合ですよ、まあ、そんなの、まあ、いいです、無視します、そんなのもう関係ない、そんなの私とは、まあ、私は縁はないと、あるいは聞き方がまずければですね、そのうちに神様の御声に対して鈍くなるということですよ。そういうことなんです。だから私たちは本気で神様の御言葉を聞こうとすればするほど敏感になり、神様のお言葉がよく分かってくるけれども、神様のお言葉に対して鈍く、ね、っていうかね、こう聞こうとしない姿勢、まあ、そんなのは関係ない、そんなの私は信じない、そんなのはいい、そんなのごめんですというね、そういうようなこう聞き方をしていますと、そのうちにだんだんと御声が遠くなる、聞こえなくなる、鈍くなる。だからこそさっきのイザヤ書のようなことになるんですよね。見ても見えず、聞いても聞こえず、心で悟らない。なぜですか？ずっと長年イスラエル人が神様を無視してきたからですね。そうなんです。だから弟子たちにこのように注意を促すときに、結局ですね、私たちが神様のお言葉に対する姿勢次第で、そういうどういうふうに聞くかによってですよ、神様の御声が聞き取れるか分からなくなるか、この御言葉により敏感になって、よりこう見えてくるのか、よりそれが不明になっていくのかというような、こういうことですね。ですからこの聞こうとしないことがいかにこう危険であるから、神様を無視することがいかに危険であるから、だから聞き方に注意しなさいとこう加えているんですね。でも最後に素晴らしい約束というか、あのイエス様の愛に満ちた約束があります。19節から21節、まあ、ちょっと読みますと、イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のためにそばへ近寄れなかった。それでイエスに、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立ってますという知らせがあった。ところがイエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちです。さあ、イエス様がね、このようにお答えするっていうことは、そのこの世の、ね、家族に対して、まあ、無礼だからですか、失礼だからですか、まあ、そういうことじゃないですね。もちろんイエス様は他の機会にお母様のことをいくらでも愛を示し、最後に十字架上でね、ヨハネにお母さんの世話を頼んだりね、しています。家族のことを思っています。でもイエス様はここで言わんとしていることがあります。それは本当に私たちがこの神様の言葉に本当によく聞いて、だから注意しなさいと言ってますけどね、それ本当によく聞いて行うとしたらば、その一つの結果というのは素晴らしいことなんです。イエス様との愛に満ちたご家族の親しい間になるということなんです。もちろん私たちは 神の子になるのは信仰によりますが、でもやはり私たちは天のお父様やお姉様の発言、そのお言葉に心から従っていなければ、それはいくら子供であれ、親しい間柄、愛に満ちた間柄、すなわち親しくですね、交わることが妨げられますよね。それはそうですよね。ですからイエス様がですね、この愛に満ちた関係のゆえに、そういう、ね、私はあなた方を、ね、家族のように愛してるから、だからこの言葉を聞いて行うことが重要なんですよっていうね、イエス様のお言葉でもってこの箇所が閉じてますね。イエス様が弟子たちにですね、だから聞き方に注意しなさいっていうね、時にこういうことも含めて言ってますね。本当にその愛に満ちた家族の関係のような、そういう間柄の中に、その私たちがその交わりに預かることを願っているからこう言いますね。さあ、そういう意味では今朝皆さんに問いかけますね。神様のお言葉に対する聞き方のそれぞれの姿勢はどうでしょうか。イエス様が弟子たちにですね、だから聞き方に注意しなさいって言いますね。御言葉の聞き方に注意しなさいとイエス様は言ってますが、私たちにも呼びかけてますね、今日も。どうでしょうか。私たちはどのように普段神様のお言葉を聞いているんでしょうか。礼拝の時どういう形で聞いているでしょうか。日頃の聖書を読む時どんな形で聞いているでしょうか。本当にイエス様が望まれる聞き方とは、さっきも言ったように、聞いて悟る、聞いて信じる、聞いて実行する、行う、ね、こういうことです。本当に神様が、私たちがですね、なんとなしに神様の言葉を聞くのではなくて、本当に忠実に積極的に神様のことをより知りたい、求めたい、従いたいというね、こういうことを願ってます。そのような私たちに対してご自分のことを隠そうとしていません。それをあらわにします。それを示してくださいます。親しく交わろうとしております、ね、でも鍵となるのが私たちの聞こうとする姿勢、心の持ち方、求め方ですね。もし私たちが神様を無視すれば無視するほど声が遠くなります。敏感というかね、鈍感になりますね。この神様の御声に対して鈍感になって、何だろう、分かんないというね、こういうふうになりますし、あるいは敏感である、敏感に聞くほど私たちはその御声に敏感になって、神様のことをよく聞こえたり分かったりするような、こういうことをイエス様言ってますね。結局私たちがこの愛に満ちた家族の一員となり、そこで愛に満ちた関係をイエス様を願っているからこそ、弟子たちにですね、だから聞き方に注意しなさいと言ってます、ね、私たちもぜひですね、このイエス様のお言葉に耳を傾けて、心からですね、御言葉にそのようにですね、従おうとするものとなるよう願います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。なかなか弱いもので、しばしば御言葉に対する姿勢や聞き方や心の持ち方が物足りなく、本当に欠けの多いこのものですが、しかしイエス様の注意のお言葉に対して、私たちもより聞き方に注意しながら、忠実に聞こうとする、そういう姿勢を今日聞くお一人一人、この者にも与え、導いてください。そしてそのような中で、私たちがさらに神様のことをよく理解し、悟り、そして行いにおいてもそれが反映され、さらなるこの愛に満ちた関係を、密接なこう関係を喜びながら イエス様の家族の一員として歩みますように導いてください。どうかお言葉に対する私たちの思いが改められますように、もしそこに欠けているものがあればどうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いたいと思いますが、どうでしょうか。イエス様が弟子たちにですね、このだから聞き方に注意しなさいと言ってますね。御言葉の聞き方に注意しましょうと言ってますね。そのようなイエス様のお言葉を聞いて、よく自分の心や聖書へのこう姿勢、神様の言葉に対するこう思いを考えたときにいかがでしょうか。今日私はさらに注意が必要だと感じました。そう思います。本当にお祈りください。本当にこの神様のお言葉により親しく歩めるように、より敏感に耳を傾けて従えるように祈ってください。そういう方々がおられましたら手を挙げていただければ祈りに覚えたいと思います。はい、よろしく結構です。はい、ありがとうございます。はい、他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。愛する天のお父様、手を挙げられたお一人一人の上にあなた様の豊かな祝福を与え導いてください。本当にこのお言葉に私たちが日頃心から耳を傾け従おうとすることのできるようにどうか導いてください。そのような願いを、そのような思いを日頃私たちにお与えください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。